こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。さらっとできる。フリー統計ソフト EasyR は、R を基盤とする無料の GUI を用い、統計解析の考え方と実際の操作を結びつける入門書である。著者の神田義信は Easy らの開発者であり、特に医療生命科学や臨床研究で生じやすいデータの扱いを念頭に置いて解説する。本書の目的は、単にボタン操作を覚えることではない、データの種類、要約、信頼区間、ピーチ、多重比較、バイアスといった判断の前提を確認し、研究課題とデータ形式に応じて解析法を選べるようにする点にある。インストール、データ横見検定、多変量解析、図表生成、解析履歴の保存までを段階的に扱うため、統計ソフトを初めて使う読者が実務上の一連の流れを把握しやすい構成となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に GUI 操作を入り口にしつつ、 R による解析の再現性へつなげる設計、イゼーラの中心的な特徴は R の解析機能。コンソールで命令を入力する代わりに画面上のメニューやダイアログから扱えるようにした点である。本書はこの GUI を統計学を避けるための簡略化ではなく、解析作業に入ると障壁を下げる仕組みとして位置づける。初心者にとっては関数名や文法の暗記より、まず何を比較したいか、変数はどの型か考えることが重要であるため、マウス操作で試行できる利点は大きい。一方、EasyR では操作に応じた R スクリプトを確認・保存できる。この機能は、同じ解析を後で再実行すること、共同研究者や指導者が手順を点検すること、将来 R を直接使う際の学習材料にすることに役立つ。したがって本書は、手軽さだけを掲げるソフト入門ではない GUI による即時性と、解析過程を記録して検証可能にする R の長所を両立させ、実務で求められる再現性への入り口を示している。次に検定の前にデータの型、要約、研究上の比較を整理する。本書は操作説明に先立ち、名義変数、連続変数、生存期間データといったデータの性質を区別し、要約方法と比較方法がそこから決まることを説明する。この順序には実践的な意味がある。例えば、平均値だけでは分布の偏りや外れないを見落とすことがあり、比率データと連続データでは適切な表現も検定も異なる。解析ソフトは多くの選択肢を表示するが、選択肢が多いこと自体は正しい解析を保証しない。本書がデータの眺め方、信頼区間、軍艦比較、ピーチを同じ導入部で扱うのは、出力された有意、非有意という表示だけで結論を急がないためである。さらに、多重比較による偶然の有意さや研究デザイン、データ収集に由来するバイアスにも触れる。これは解析段階でのクリック操作だけでは研究の偏りを解消できないことを明確にする内容である。統計手法を答えを出す自動装置とせず、問いデータ解釈の関係として捉え直す点が、本書の基礎編の重要性である。さらにサンプルデータを通じて、データ整形から基本検定までを一続きで学ぶ。実際の統計解析では検定を選ぶ以前に、読み込める形式でデータを作り、変数を誤りなく定義する作業が必要になる。本書は表計算ソフトでのデータファイル作成、EasyR への横見、解析前の編集、記述統計の確認を扱い、この見落とされやすい工程を解析の本体として扱う。とりわけ加工が何を表すのか、各列にどの種類の値を置くのかを整えることは、対応のある比較か独立した群の比較かという判断にも直結する。その上で、フィッシャーの性格検定、下位二乗検定、名シネマ検定、 T 検定、ウェッジ検定、マンフィッテニー U 検定、分散分析、相関の評価などを比較するデータの構造に沿って配置する。手法名の羅列ではなく、比率か連続値か、何群か、対応があるかという選択条件を意識させる構成である。また、生存期間データの要約と生存曲線の比較も含まれ、一般的な表計算だけでは扱いにくい臨床研究の課題へ進める。入力から結果確認までを分断しないため、初学者が操作上の失敗と統計的な誤解を切り分けやすい。そして、ロジスティック回帰、中外コックス回帰を調整のための実務手段として扱う上級編では、比率に関するロジスティック回帰、連続変数に関する中外帰、生存期間に関するコックス比例ハザード回帰を取り上げる。これらは複数の要因を同時に扱う多変量解析であり、単純な二群比較だけでは区別しにくい関係を検討する際に用いられる。本書の位置づけとして重要なのは、高度な手法を数学的証明の対象としてではなく、研究データにある交絡や複数の説明変数を意識するための実用的な選択肢として提示している点である。例えば、ある要因とアウトカムの関係を見る際、年齢や背景因子など別の変数の影響を考慮する必要がある場合がある。 EasyR はこうした解析を GUI で実行できるが、容易に実行できることと妥当なモデルを構築できることは別である。本書は基礎的なデータ理解と検定を先に置くことで、 多変量解析を単なる上級のボタンとして使う危険を抑えている。診断検査の特性評価も含め、臨床研究で品質する結果変数の形式に応じた解析へ読者を導く章である。最後に、図表解析履歴、論文記載までを含め、結果を伝達可能な形に整える統計解析の価値は、計算結果を得た時点だけで完結しない。研究発表や論文ではどのデータをどの方法で分析し、結果がどの程度の差を示すのかを第三者が追える形で示す必要がある。本書のティピス集は、新しい変数の作成、グラフと表への整形、解析履歴の保存、論文中での統計ソフトの記載を扱う、分析後の伝達工程を独立した課題としている。グラフは見栄えのためだけの要素ではなく、分布、群間差、時系列的、生存時間的な変化を把握し、数値だけでは見えにくい特徴を確認する手段でもある。表についても、読み手が対象者の背景や比較の前提を理解できなければ、P値だけを提示しても解釈は難しい。さらに履歴を残すことは、後の修正、再解析、共同研究での確認に備える基本的な実務である。EZR が発表形式を意識した出力やスクリプト保存を備えることを踏まえ、本書は分析の技術を、説明責任を果たす研究コミュニケーションの技術へと拡張している。結論として、本書は臨床研究、医療、生命科学系の卒業研究、院内研究、あるいは業務データの基礎的な分析を始めたい人に適している。特に統計の必要性は理解しているが、 R のコマンド入力には抵抗がある読者にとって、 EZR の GUI は具体的な出発点になる。ただし対象は医療者だけに限られない。データの型を確認し、比較の目的に応じて方法を選び、図表とともに結果を解釈するという基本姿勢は、他分野の初学者にも有用である。類書との際は、単なる R の操作マニュアルでも、理論中心の統計学テキストでもない点にある。EZR 開発者がソフトの導入からデータ整形、基本検定、多変量解析、発表、論文作成までを一つの作業連鎖として示している。そのため、読者はどのメニューを押すかだけでなく、その前に何を確認し、出力後に何を検討すべきかを学べる。高度な理論を深く極める専門書の代替ではないが、実データを前にして解析を始める際の現実的で再利用しやすい入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、神田義信ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。